皆さんこんにちは、石原潤です。
リスナーの皆さんこんにちは、大里清です。今日と明日の2日間トレーディングフロアスペシャルをお送りしていきたいと思います。このスペシャルのパーソナリティです、現役ファンドマネージャー石原潤さんです。お願いいたします。
はい、改めましてこんにちは、石原潤です。よろしくお願いします。
石原さん、スペシャルということでお届けしたいと思いますが、
はい、まあ今月は月曜日は結構お休みということで、はい、まあスペシャルということでね、まあ、ちょっとね、今後の相場を見る上で、うん、まあ、ちょうどこの9月の15日がリーマンショックと呼ばれる金融危機ですね、はい、もう10年も経ったのかっていう感じなんですけど、
懐かしいですね、
そこから、まあ、10年経っちゃったんですけどね、うん、まあ、この10年間何だったのかと、どういう運動が行われてたのかと、
はい、
でそれを検証していく、ことが今後の相場の見通しにつながっていくと私は思ってますので、
はい、
そこをちょっと、
本
質的なところを突っ込んでやりたいかなというふうに思ってるんですけど、
リーマンショックから10年の相場と今後のポイント、アメリカ株や為替市場などの戦略について2日間にわたってお届けしていきます。2日目の明日は午後4時55分からの放送となります。この番組は YouTube のパンローリングチャンネルでもご覧いただけます。また番組ホームページからは随時質問なども受け付けていますので、ぜひこちらもご活用ください。この番組トレーディングフロアは個人投資家とともに日々のトレード戦略を考える番組です。どうぞ最後までお付き合いください。この番組はサクソバンク証券パンローリングの提供でお送りします。
トレンドフォーキャスト、
トレンドフォーキャストのコーナーです。このコーナーではリーマンショックから10年を迎えた今年、中央銀行バブルとも言われてきた相場について改めて振り返っていきたいと思います。まあ、この振り返ってみるというのが今後の相場にも役に立つということでしたね。
はい、はい、もう近年の相場はね、バブルの発生とその崩壊の繰り返しがまあずっと起きてるわけです。でそれがまあ7年から10年に1回の、パターンで繰り返していると。でまあニューヨークダウンが高値更新しましたけど、上げ10年目に入っているという、まあ、今年なんですけどね。これリーマンショックっていうのは何だったのかというと、これね、すごい勘違いがあったんですけど、金融危機なんですね。ファイナンシャルクライシスと海外で呼ばれてますけど、金融危機であって、別に経済危機じゃなかったわけです。
はい、
それが、まあ、グリーンスパンさんが出てきてですね、これ100年に1回の危機だと。私は100年に1回の危機じゃないと思ってるんですけど、今のバブルのがむしろ怖い。最後のね、その救済先のその中央銀行が自らまあバブル作ってるわけですから、そっちのが怖いと思う。はい、リーマンショックっていうのは金融危機っていうのは民間の、要するに、事業が飛んだということですから、はい、
金融機関が飛んだ。
で、その肩代わりしたのが中央銀行。
はい。
で、中央銀行のバブルが飛ぶと、肩代わりするとこはないんですね。
どうするのか。
いや、また中央銀行しかないんですけど、うん、その中央銀行っていうのは今ね、まあ日銀も必死に株を支えたりうんぬんやってますけど、インフレにならなかったら、金利が上がらなかったら、まあ株が下がれば追加緩和すりゃいいんだし、また量的緩和でも何でも、アメリカでも QE4 でも何でもできる。うん、ところが、インフレになっちゃったら、QE4 も打てないし、利下げも何もできないという万歳状態になっちゃうんです。だから、ここからの相場というのはね、そのインフレになるかどうかという一点にかかってるんです。はい、もうそれがこの中央銀行バブルの賞味期限。で、都合のいいことに、今の IT 化とかロボット化、まあ、ただでさえね、賃金だとか物価が上がらない環境にあると。で、まあ、経営者サイドとしては、まあ、ストックオプションを売って儲けるという形になってるんで、給料じゃないんですね、はい、今の経営者っていうのは。まあ、ストックオプションタダでもらって、で、自分の任期中に、まあ、株を上げてですね、社長やってるうちに。で、売り抜けたいと。いうあれなんです。だから、景気良くても従業員の給料は上げるわけじゃない。それコストプッシュして会社の利益下がっちゃうんで、まあ、何かと理由をつけて上げないと。で、自社株買いだけはするわけです。年金の積み立て不足であっても、自社株買いはすると。
株上がりますからね。
はい、だから、すべて、まあ、株を上げようという運動が起こってるんですけどね。まあこの10年何だったのかと、
はい、
まあチャートを持ってきてますんで、 これまあパンローリングさんから出てるマーク・ファーバーのね、レポートから借りてきたチャートなんですけど、これ簡単だったんです。要するに、その金融危機が起こったと、リーマンショックが起こってドスーンと下げたと。で、そこで何やったかって言ったら、最初はそのグリーンスパンの100年に1回の危機だっつんで、中国がね、めちゃくちゃな公共事業をやったり、はい、財政出動、うん。財政出動じゃないだろうと、はい。金融危機なんだから、そんなことしてても、ダメなのに、はい、勘違いしてどこも財政出動した。
しちゃったんですね。
で、それが今の借金付けになってる。で、金利が上がったらどうするんだっていう問題がね、まあ、特に新興国中心に起こってると、うん。で、それは置いといて、とりあえずそれに気づいて、これは金融危機だから、何とかしなきゃいけないと。いうことで、で、ほっといたらですね、まあ、金融危機っていうのを連鎖しますんで、当然中央銀行は止めようということになって、ね、何をやったかって言ったら、まあ、国債の買い入れをやって、金をばらまこうと、はい、市場に、
はい。
で、それが QE1、QE2、QE3 という運動だったんです。はい、で、この灰色になった部分が、最初の灰色になったあの左側の部分が QE1。で、2があって、で、3は相当長かった。
うん、
で、1をやった後、こんなもんは金融非常事態ですから、極めて例外的な時限措置だったはずなんですね。ところが、QE の怖いところっていうのはね、皆さん、一旦、その禁断の政策を、うん、やっちゃうと、
はい、
始めたらやめられないんです。
抜けられない。はい、
で、抜けるっつって、QE1 やめますっつって言ったら、ドスンと相場が下がっちゃったと。はい、これはえらいこっちゃと。いうことで、また QE2 をやったと。で、QE2 をやめ、もうさすがに、不健全なね、こんな、中央銀行が相場の値付けするような不健全なことはやめましょうということでやめようって言ったらまたドスンと来ちゃったと。で、結局は QE3 まで行って、で、QE1、2で勉強しますからやめたら下がると。で、テーパリングしたわけです。で、テーパリングしてちょうどこの QE3 が終わった後横ばいになってますよね、相場が。これは、まあ、いわゆるゴルディロックス、別に資産の買い入れはやめたけど、金利上げてるわけでも何でもないし、まあ、ということで、株は横ばいになったわけです。そうするとね、小学生でもわかる単純なロジックで、このリーマンショックの10年に1回の危機は、まあ、ボトムを確かめて買いだっていうのはいいんですよ。で、じゃあどこで降りるのかと、この相場。QE3 が終わったら、利食いなんです。それは国家が、その人工的に上げて、で、この後4があるかもわかりませんよ。だけど4があるとしたらその前に下げるじゃないですか。とりあえずここの QE3 が利食い場所だったんです。で、そっから株価は上がらずに横ばいになったと。で、それで終わるはずだったんですけど、ここでですね、トランプさんが登場しちゃったわけです。で、このトランプは何やったかって言ったら、ほぼアメリカの雇用がまあ、表面上完全雇用に近いと。で、景気もいいと言われて、景気のサイクルから言ったら末期に入ってる段階で、そっからまたバブルの2階建てみたいに、減税からですね、財政出動から、あと最大の今のバブルの要因と言われてるのは、ボルカルールをもう骨抜きにしちゃって、はい、今金融機関がやりたい放題になってですね、リーマンショックの前の、もうオバマがそのボルカー連れてきてですね、必死にまあ、金融の健全化をしようと。二度とね、リーマンショックみたいなことが起こらないように、健全なルールを作りましょうと。言ったのを、もうひっくり返しちゃって、で、今やりたい放題になってるわけです。で、バブルが続いてると。そうするとね、じゃあそうは言ってもアメリカは金融正常化に動いてるじゃないですか。
はい。
いうことで、これアメリカ株終わりそうなんですけど、うん、まあ中央銀行というのはね、まあまあ民間組織で、まあ通貨マフィアと言われる人もいてですね、その、お互いに協力しやってるもんですから、そのアメリカでやってる何会議だったっけ、この前やった。
ビルダーバーグ。
ビルダーバーグじゃないよ。それはオランダですよ。ジャクソンホール。
あ、ジャクソンホール。
ジャクソンホールなんていうのは中央銀行の親睦会なんですけど、うん、要するに、ブラックマンデーはドイツのね、裏切りによって、まあドイツだけがインフレファイターで、みんな協調利下げしてた中で、ドイツが金利上げたらブラックマンデーになったと。いうので、まあ協調してやってたわけですけど、その、 まあ、アメリカがとにかく覇権国であれ、あり、基軸通貨国であるもんですから、まあ、どこも忖度して言うことを聞くわけです。アメリカが金融正常化に行く過程で、それだけだったら相場は急落しちゃう可能性があるんで、何やったかっつったら、ドラギさんとこと黒田さんとこに、はい、アメリカはもうやめるけど、君たちが肩代わりしてくれと、いうことでバトンを渡していった。で、今、もうドラギさんとこも ECB もこんなまあ不健全なことをやってると、後の反動が怖いっつんで、もう来年にはやめると。で、行ってからまあドイツの株とかもあんまり上がってないわけです。調子が悪いわけです。で、そうは言っても日本はまだやってるんですね。
はい。
で、この日本の緩和が続く限りは、まあ生煮えながらもですね、うん、このバブルが延命する可能性は十分あるわけです。うんうんうん、では、その日本の緩和ということでね、物価目標 2% って言ってるんですけど、はい、最初2年で達成するって言ってて、いつまで経っても達成できないんです。
はい。
で、これはね、アベノミクスとか、その黒田さんの救急医は大失敗してるっていう、その世間的には、評価になってるんですけど、実は大成功してて、いくら金ばらまいても、インフレにならないもんですから、
はい、
仮に今日本株が急落しても黒田さんは打つ手がいくらでもあるわけです。
いくらでもまだ政策ができる。
まあ利下げないしに、うん、マイナス金利にしたりですね、あるいはもっと、追加緩和するということもやろうと思ったらできるわけです。
インフレになっていないから。
ただね、世界のその運用者が見てるのは、ものには限度があるんだと。はい、で、これはまあ、昔 IMF に関係してた人がまあ、テレグラフに出したね、2016年の時点で、この日銀の量的緩和いつまで続けられるんだと。そうするとね、まあいろんな意見があるんですよ、それに対しては。だけど、一応2020年。
うん。
東京オリンピックある年か、その翌年ぐらいは、
はい、
続けようとしたら続けられるわけです。ただし、これも前提条件がありまして、インフレになってなかったらできる、うん、ということなんですね。ね、多分ね、2% 超えてもやめないと思うんです。達成しても。ただ、その 4% とか 5% になってきたら、それはまずくなっちゃうということで、で、まだ日銀が続けてるんで、このバブルっていうのは、しばらくまだ延命してもおかしくないということで、今の相場が展開されてるわけです。で、じゃあ日本のね、今マネタリーベースと、いくらお金をばらまいてるんだって言うと、これ何月でしたっけ ?8 月末の残高で469兆円。これね、かっての、その、マネタリーベースのこのチャートが出てるんですけど、
はい、
もう、垂直に上がっとるじゃないですか。と、普通これだけ金ばらまくと、
うん、
インフレになっちゃうんですけど、
はい、
まあ当たり前の話ですよね。
なってないですね。
なってない。
ね、
で、その、まあ、なってない理由は説明しますけどね、その後にじゃあ日経平均がこんだけ金ばらまいだから、
うん、
もっと上がるとか、はい、皆さんの給料が上がってるとか、景気がむちゃくちゃいいという状況になってるかって言ったらなってない。
まあ、やる前に比べたら確かに株は上がってますけれども、ただでも、
いや、それは ETF 買ってるんですから、それは上がっていくんですけど、じゃあね、もう、Google とか Amazon みたいなね、企業が日本の経済特区から出現したり、
うん、
企業のものすごい新陳代謝が起こったりしてるかって言ったら、それが起こってないんです、はい、一切。で、むしろ、この量的緩和だとか、まあ、補助金、助成金、まあ、いろんなね、融資の絡みから見て、まあ、いわゆるですね、ゾンビ企業の延命につながったと。で、いつまで経っても、新陳代謝しないわけです。もう昔の三菱なんとかとか、住友なんとかっていう企業ばっかりで。
時価総額のランキングなんか見てみても、
はい、変わり映えがしない。
日本は変わらないです、ね。
で、その結果どうなったかって言ったら、1987年から2018年までの、ニューヨークダウと日経平均のパフォーマンスの差を見ると、87年頃をゼロとするとですね、日経平均 73% の上昇。で、ニューヨークダウのが 1500% 超えてると。はい、まあ、こういう差が出ちゃったんですね。だから何がいいかっていうのは分からないんですけど、うん、で、それでも黒田さんにとって都合がいいのは、一旦ね、リクイディティトラップという流動性の罠、デフレのその泥沼にはまると、金融緩和しようが、財政出動しようが、何をやっても抜けられないんです。で、そのチャートがね、まあ、金利は上がらないと。かってのあれでいくと、デフレに、深刻なデフレに陥って、 そのデフレからね、国が抜けていったっていうのは全部戦争、
うん、
国家最大の経済学的に言うと公共事業によってやっと抜けたと。で、強制的にそれは需要を生んでるんですよ。焼け野原になって物がいるということがない限り抜けてないんですね。だから今いくらその金をこうやってばらまいてようがですね、なかなかインフレにならないと。これはまあ日本にとってすごく、まあ、バブルが延命できるという意味ではですね、まあいい行動になってると。で、まあそうは言いながらね、じゃあそのデフレから抜けられない例でニューヨークダウの月足が出てて、これ1929年の世界恐慌からまあ1945年に戦争が終わるぐらいまでのニューヨークダウのチャートが出てる。
はい。
で、そのドーンと大暴落してから世界大恐慌が起こってから1937年にかけて戻すんですね、相場が。で、ここで FRB がもう大丈夫だと、
うん、
もうアメリカ経済盤石で立ち直ったっつって金利を上げたら、あっという間にダウが 50% 押しになって、で37年の高値で抜くのは第二次世界大戦まで待たなきゃいけないみたいなことになって、だから一旦デフレに入っちゃうとなかなか抜けられないということで、今の環境でいくと、その日本の一元緩和もね、まあ物には限度があるって言っても、あと 1,2 年、延命する可能性があると。で、その弱気筋のファンドの中にも、じゃあ日銀はね、量的緩和ないし、今の QQE というのをやめられるのかって言ったら、それはやめられないだろうってみんなが言っとるんですよ。やめるって言った途端に、相場どうなるかということを考えると、はい、いけるとこまで行くと、うん、行くしかないと。で、ポイントはここからで、
はい、
今のね、経済成長、まあ 3% でも 4% でもいいんですけど、させるのに、いくら金使ってるかってことです。これ、費用対効果が非常に悪くて、
はい、
対 GDP 比でもう、金をばらまきまくって
ですね。そうですね。
で、これって非常に不健全なことなんです。こんなもんで経済成長したら、昔からどこの国も金ばらまいとれば景気良くなるんだと、いうことでやってんですけど、今、アメリカの金利が上がったことによって、新興国がおかしくなったり、いろんな副作用、先進国は調子がまあ、まだいいんですけど、まあ、新興国の方にとりあえずダメージ
が、はい、影響がね。
ええ。ただね、危機っていうのは最初に倒れた方が、再生は早いんです、はい、最後まで日本見て粘って緩和やって、自分とこだけ緩和もやめられないっていうふうに取り残されちゃうと一番反動がでかくなる、うん、だからそういう危険性があるということなんですけどね。問題は金利が上がると、これまあ今のそのトランプがよく言ってんですが、アメリカの公的債務総額が、アメリカの双子の赤字が話題になった、はい、80年代の、うん、何倍だったっけ、その時は110兆円だったんですけど、220兆円になったと。まあ、もう膨らみまくってる20倍か、
うん。
膨らみまくってるわけですよ。だから、そういう中で金利が上がるということはね、決していいことじゃない。で、かえって金利が上昇すると、アメリカの企業収益ってどうなってるんですか。
はい、
必ず落ちてる。
はい。
で、金利低下の時は上がってるというのが、まあ、統計として出てるんですね。うん、で、あとは、まあ、今、サブプライム自動車ローンとか学生ローンとかね、いろんな爆弾が埋まってんですけど、表面的には、そういうものは危機にが起こったら、わーっと表面上出てくるんですけど、それまでは出てこないということなんです。だから、私はちょっと懸念してるのはね、最近になって、リーマンショック前に戻っちゃったと、
うん、
相場が、
はい、
でね、これはアンチフラジャイルっていう本を書いたナシームタレブさんと元ファンドマネージャーが言っとんですけど、うん、まあ、2008年に始まった金融危機で分かったように、現代の制度や政治事情が複雑化しているせいで、破綻のリスクを他社に押し付けても簡単には見破られないと。こういう商品ばっか、その金利が低いもんで、まあローンにしたって何にしたって全部証券化して、で、まあ、売れないものをファンドの中に、投資の中に入れようとかね、まあ、いろんなことがあって、そういう商品が作られている。んでね、仕組みにさえにすると投資家は何を買っているのか分かんないと、はい。これはね、まあ、ある、昔流行ったリーマンショック前に、まあ、利回りがないんで、つんで、その、スワップとかスワップションっていうのを利用して、 まあ、オプションを使ってですね、まあ、いろんな仕組み性をみんなが作ったわけです。で、それはね、よく条項を読んでみると、発行してる側の会社には何のリスクもなくて、全部リスクは投資家が取ってる。はい、で、それがね、これ、まあ、ちらっとこんなもんやってると1時間あっても、説明が終わりませんので、はい、まあ、為替予約が有利にできる。
なるほど。
いう商品を、まあ、数年間の間有利にできるんだっていうことを、うん、そう、歌った商品が大量に販売されて、むちゃくちゃ売れたんですけど、じゃあ実際それ買ったことこどうなったかって言ったら、これリーマンショック前の2007年の11月に、豪ドル円が105円の時に発行されてる。で、それで、実際には最初は、ものすごく安い為替予約で、70円台とかの豪ドル円の為替予約が取れて有利だったんだけど、リーマンショックでドーンと来まして、最後は95億円の赤字になっちゃうみたいな契約になっちゃったというようなことでね、こういう商品をもう出すのをやめようということで、ボルカルールとか作ったんですけど、まあ、そういうことに、まあ、ウォール街がなっちゃってるということなんですね。
はい。ここまではトレンドフォーキャストをお送りいたしました。この後はサクソバンク証券からのお知らせです。サクソバンク証券は海外現物株式及び ETF の取扱いを開始しました。国内最多水準の取扱い銘柄数と国内最低水準の手数料でサービスを提供します。ここでサクソバンク証券代表取締役社長伊沢フランシスコさんのコメントをお聞きいただきましょう。
まあ、日本ではですね、為替と、まあ、CFD、こちらの方をですね、メインとして今まで展開してきた、うん、きたんですけれども、新たに、まあ、必要な免許を取ってですね、現物の、外国株式、こちらの方を提供できるようになりました。国的にはその米国株式と中国株式、はい、ヨーロッパ株式をメインに提供しているんですけれども、うん、特に、米国株式に関しては、日本では、まあ、ETF 等々を含めて6000銘柄以上、うん、注文の受付はほぼ24時間できます。あとはその特にこう寝てる間に例えばその縦玉を持っていてちゃんとこう逆指し値入れたりとかあるいはその逆指し値でもこうマーケットに追随するようなトレーリングストップができたりとか非常にこう多したような形で取引できるようなサービスを提供しています。まあ、外国株式に関しては信用取引って今日本ではできないですよね。でそこのところをこの、まあ、CFD という商品を使ってですね、まあ、実際に5倍のレバレッジで取引できたりとかあとその空売りができるんですよね。もうとにかく一つのツールでもう何でも取引できると、うん、本当に売りからも入れるし買いからも入れるということで、はい、非常にこう取引のしやすさが、まあ、その売りといいますかねそちらの方向を皆さんで使っていただきたいなと思っています。
世界最大の株式市場である米国市場の取扱い銘柄数は6000銘柄以上、取扱い業者が限られている中国の本土市場に上場する株式もお取引いただけます。さらには空売りができる CFD も取り扱っています。詳細はサクソバンク証券のホームページをご覧ください。外国株式取引は上場企業の業績や経済情勢の変化に応じて変動し損失が生じる恐れがあります。また為替相場の変動の影響も受けます。詳しくはサクソバンク証券のウェブサイトに記載されている契約締結前交付書面などを必ずお読みください。サクソバンク証券株式会社第一種金融商品取引業者関東財務局長金商第239号。
トレーディングサロン。
ではトレーディングサロンです。ここからどう見ていけばいいのかということですよね。もう本当好き放題にマーケットなっちゃってるんだよっていうお話でしたよね。
はい、まあまあ以前の状態に戻ったと。
はい。
でそれでね、まあ今後このトランプが出てきてどうなるかということで、まあトランプの貿易戦争ガチンコかって書いてとるんですけどね、はい、これもう今まで何回も説明してるあれなんで言いませんけど、もう要するにね、貿易赤字になったと。でアメリカの製造業ダメになったと。で今度は金融で食おうと。で金融で食ってたんですけど、結局貧富の差が、広がっただけで、その何もその中産階級が没落しちゃって、 まあ、資本主義が回らなくなっちゃったと。それがまあリーマンショックなんですよ。で、そこから新しい道を模索してるんですけど、うん、結局ね、トランプはもうアメリカ余計なコストをかけずに、まあ、覇権の放棄ですね。今までまあ世界の覇権国だって言ってたのを、もうロシアに任そう、中国に任そうと言ってる一方で、あとまあ中国に対してはね、まあIT の部分とか、
はい、
これは負けたくないんで、うん、まあガンガン攻撃やっとんですけど、どっちにしたって、この貿易戦争のその先にあるものは通貨戦争。で、ドルの切り下げあるかもわからないというようなことは言われてるわけです。で、それはともかくね、今トランプはとりあえずバブル温存路線で走ってて、で、まだまあ日銀も緩和やってるし、うんぬんで大丈夫だって言われてるんですけど、今バブルが走れば走るほど我々が心配してるのはね、トランプの政策っていうのはすべからく全部の政策がインフレにつながってるわけです、はい、
うん、
で、そうすると次の危機っていうのは何か来た時に、はい、当局が対処できるのかという問題なんです。で、インフレになっちゃったら、例えばね、今アメリカの利上げはもう来年2回ぐらいやって、まあ、今年進ん で来年のどっかで打ち止めになるという観測になってるわけです。だけど打ち止めできなくなるかもかな。インフレになっちゃったら、
はい、
そうなるともうシナリオがガラッと変わっちゃうんです、
はい、
だからこっからはもう金利の動きを見とかないとダメだってことなんですね、
うん、
で、まあ、かつてのね、金利の動きというのは全部当局の利上げに、バブルの崩壊とか景気の後退というのは利上げによって起こっているということをね、うん、頭の片隅に置いておくべきだろうというふうに思っているんですけど、
はい、ここを踏まえて明日の番組でもさらに詳しくお話を伺っていきたいと思います、はい、ここでサクソバンク証券からお得な新規口座開設キャンペーンのお知らせです。サクソバンク証券で10月末までに新規口座開設された方を対象に、パンローリングのカスタムチャートアプリの石原さんのトレード手法の最新バージョン、ボラティリティトレードシグナルが2ヶ月間無料でご利用いただけます、
はい、
現在は iPhone のみのサービスということになっているんですが、こちらは通常 DVD をご購入された場合1万5000円で利用できるトレードシグナルなんです。今回は新規口座特典として無料で2ヶ月間利用できるということです。石原さん、225先物もドル円もボラティリティトレードシグナル、はい、足元順調ですよね。
これはまあ標準偏差ボラティリティトレードのことを言われてるんですけど、
はい、
まあ、それの今度、お試しのキャンペーンなんですけどね、はい、これもう何回も改良しまして、
はい、
シグナルが早く出るようにしてるんです、
うんうん、
だからまあ今回も、事前の上げをうまく捉えられたということになってるんですけどね。
はい。アメリカ株などでサインが出るのはこのカスタムチャートアプリのみとなっています。さらに指定された通貨を5万通貨以上お取引された方には3000円のキャッシュバックもあります。キャッシュバックもあります。詳細お申し込みはトレーディングフロア番組ホームページぜひご確認ください。ここまではトレーディングフロアのコーナーをお届けいたしました。さあ、お送りしてまいりました番組スペシャルなんですが、そろそろお別れのお時間近づいてきました、明日の放送もぜひお楽しみになさっていただきたいと思います、それではリスナーの皆さん、また明日の午後4時55分からもお聞き逃しないように。ここまでの相手は
石原潤と
大里清でした。さようなら。
さよ。
この番組はサクソバンク証券とパンローリングの提供でお送りしました。